Let's review a little bit of what we're learning.
学んでることのリビューをしたいと思います。
Okay. We're learning, practical, teaching from Jesus' life.
イエス様の人生から実践的な学びを学習しています。
Let's review.
リビューをしましょう。
One thing that he had is he had an unbelievably positive outlook.
本当に前向きな態度をイエス様持っていらっしゃいましたね。人には不可能なことも神様にとっては不可能なことは一つもないとおっしゃいました。なので私たちも毎日の生活の中でこの前向きな態度も養いますね。もう本当に小さなことでも前向きになれると思います。
Think about brushing your teeth at least once a day.
一日に一回は歯を磨く人。
Why?
どうして？
Who taught you?
誰が教えたの？お母さん。
In most case, mother.
そうね、大体お母さんが教えましたよね。
She said, brush your teeth.
歯磨いてね。
Did you brush your teeth?
歯磨いた？
How many of you wash your hands before you eat, I hope?
食べる前に手をちゃんと洗う人、洗っててほしいけど。
Where did you learn that?
どこでそれ学んだの？お母さん。やっぱりお母さんでしたね。
ち
っちゃい頃からもうそういうふうに自分の中にプログラムされていて、それでも何度も何度もやっているので、もう自分の一部になっています。
What we're looking at here is what the disciples saw.Every day, repeatedly, repeatedly in the life of Jesus Christ.
イエス様のその生きてらっしゃる姿を見て、弟子たちは本当に何度も何度もその行いを見て、もう自分たちの中にそのことがもうインプットされて自分のものになっていました。
Friday, I teach elderly people English in the
区役所で金曜日は英語を高齢の方、高齢者の方に教えるんですけれども、テキストがあります。
And I teach from the textbook.
で、テキストから教えるんですけど。
But actually, there's a secret teaching I give every week.
だけれども、毎週、秘密の、
yeah.
秘密を教えるんですってクラスで。
Yeah. I start the class every time the same way.
同じようにクラスを始めます。
Exactly the same.
もう全く同じように始めます。
Good morning, students.
皆さん、おはようございます。
It's a wonderful day.
なんと素晴らしい日なんでしょうか。
Yeah.
青い空ですね。もう雨でも、ああ、なんて素晴らしい雨の日かしら。本当にこう前向きなコメントで始めるんですね、クラスを。これがもう一番のポイントの成功している例です。生徒たちは私がこれ、教えている、この前向きな態度を持ってクラスを始めるんですよってことを教えてないんですけど、教えてっていうか、はっきり言ってないけど、実はそのことを教えてるんです。で、次はこんなふうに言います。私たちはこの命を与えられています。本当にこれは高価なものですよ。
And let's enjoy this time together.With all our hearts.
この一緒の時間をもう心から楽しみましょう。
So、let's set aside all other things.
なので他のことは横に置いて、
And focus on it, helping each other.
なので互いに助けることにフォーカスを置きましょう。
So、
で、このクラスの中で学ぶことを互いに、もう本当集中してやりましょう。
What I'm teaching is number two, priorities, having priorities in your life.
この人生に優先順位を置くということをこのクラスの中で実は生徒さんに教えてるんですね。
I teach for about 10 minutes.
10分くらい教えて。
And, they are older people.Most of them are in their 60s and 70s.
まあ皆さん、生徒さんたちは60歳から70歳ぐらいなんですね。
And they, when they sit too long,
長いこと座ってると、だんだんこう頭の回転が遅くなってくるんですね。なので皆さん立ってください。なので手を挙げて、はい、手を回しましょう。こんな風に、これ3番なんですね。実は体を大切にする、生徒さんは私が実はこのことを教えてるっていうことは分かってないんですけれど、この価値観、この大切な価値をですね、生徒さんに教えてるんですね。
was continually walking long distances.
イエス様はいつも長い距離歩いておられました。
He never was in a sports club.
スポーツクラブはなかったから行ってないけれど。
Yeah, the walking was the training.
だけどこの歩くということがイエス様のトレーニングでした。
Yeah, there was no junk food in those days.
そのイエス様の頃にはジャンクフードもなかっただろうし。
And so they were forced to eat healthy.
なので本当に健康な食事をされていたと思います。
And so now I'd like for us to move. We are going to number seven.
今日は7番に行きたいと思います。私にとってこの7番とっても難しいあのことの一つですね。
神
戸に来た時に本当にイエス様の弟子になるんだったら本当の弟子になりたいと思いました。弟子の訓練だったらどんな必要が私はあるんだろうかと思って一生懸命聖書を読んだんですね。
And I hit a big problem.
そしたら大きな問題にぶつかりました。
Finances.
その経済の問題ですね。イエス様は経済のことを見ておられました。そして私の経済の見方がありました。それはとっても違ったんですね。で現代 の, その教会の方たちが経済を見る見方とイエス様がその経済を見る見方ってとっても違うっていうことが言えると思います。あら、神様だけを信頼するべきだ。お金を信頼してはいけない。もうお金はもうツール、道具に過ぎない。イエス様はそのように見ておられたんですね。マタイの10章の7節から10節。
かっちゃん、can you read it?
かっちゃん、読んでください。マタイの10章の7から10節ですね。
マタイ10章7から、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、ザラトに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も、二枚目の下着も、靴も、杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。
で、ここを読んで、ああ、これはと実行するのは難しいなと思ったんですね。
Their dependence on, visible support, material things.
弟子の訓練として一番最初にされたことは目に見えるその物質的なものから自分自身を切り離すっていうことだったんですね。
And, I thought, how can I, if I gave away all my salary, I would just worry all night.
自分の給与を全部捧げたらもう一晩中もう心配で眠れないな。どうしてお家賃払ったらいいのかな。そしてどうやって食べ物を本当に用意したらいいんだろう。完全に神様に信頼してその経済を預けるっては本当に私トレーニングがいるなと思ったんですね。神様どうやって私は訓練を受けられるんでしょうね。
I'm a modern man, I'm so much holding to my finances. I'm not more than trusting in you. I'm trusting in the money that I have.
やっぱり私は現代人としてあなたに信頼というよりもそのお金、経済にやっぱり信頼を置いてるんですよと告白したんですね。
And in those days, there were no cell phones.
その時はあのセルフォンというか携帯の電話ってあまりなかったんですね。電車でちょっとした旅行に出かけて、どこで誰に会ったかとあんまり覚えてないんですけれども、そこに着いて、でお財布開けて、ちょっと待って。ああしまった。ああ、あの小銭は入ってたんだけれども、あのお札が入ってなかったんですね。どうしよう。
And so I thought, well, in those days there was a telephone card, so I thought I would use a telephone card and I will maybe I can call Rachel, maybe she can come and bring me some money or something like that. It's a long trip, but maybe I can do that.
あのテレフォンカードが入ってたから、テレフォンカードで妻のレイチェルに電話して、まあ、お金持ってきてもらおうかなと思ったんですね。テレフォンカード穴が開いててもうあの使用不可でした。でこの箇所を思い出したんですね。落ち着いて。神様どうしましょう。あなたにお仕えしようと思ってます。あなたの働きをしようとしてます。だけれどお金がありません。家まで歩いて帰ったら6、7時間ぐらいかかるな。主よどうぞ導いてください。
立
ってたんですね。神様どうしましょうかとこう見回してました。見回してて。で、ちょっと道のあっちの方歩いて行って。主よどうしましょうか。ホンダの株がそこに止まってたんですね。古い家の前に止まってました。で、埃で、埃まみれになってたんですね。ライセンスのプレートがついてなかった。このドア叩いて、その人に話してくださいと神様が言ったように思いました。なので、ノックノック。おばあちゃんが、はあ、何？おばあちゃん、この株、おばさん、この株を売られたいですか？
いいよ、いいよ、
いいよ。いいよ、いいよって。おいくらですか？もう使わないから。鍵、あったあった。これがなんかなんとかあかんとか、え、書類書類書類廃車の書類、いくらで売りますかって、わからない、いくら払うって言われたんですね。3,000円、
Well, it's just gonna sit there, so okay.
まあ使わないからいいよって。
Yeah, but I don't have 3,000.
もちろん私は3,000円はないですよ。私はないですよ。
And so I said, I have to go and get the money. Can I move this over? And I will come back with the money.
なのでちょっとあっちに行ってお金を取ってこないといけないので、この株一緒に持ってってもいいですかって。この時計置いていきますから人質にどうぞ。
あ
そこまで I don't need you。
So then I pushed the scooter down the street。
なのでそのスクーターを道の向こうの方まで押していって、でバイクショップに行ったんですね。
And I said I want to sell my cub。
このカブ、スクーター売りたいんですけどと言いました。
これもう年式が古いからな。
It's too old. Old model。いくらですか？ 8,000 円。Wow, it's 1,000 yen.
So I got the money.
なので8,000 円。で、3,000 円をその、おばさんにか、差し上げて。
And I had 5,000.
すごいですね。5,000 円。儲かってしまいました。 まあ、イエス様がそんな方法を使われたんですね。自分たちの頭で何とかコントロールしようとしがちです。なので何か問題にぶち当たったら、これはチャンスなんですね。マタイのその10の7から10説、そこのトレーニングがまさに試せる時なんですね。私たちが経済のに置くその神様への信頼を本当に増すことができるそのいいチャンスなんですね。イエス様の弟子になるためには、私たちが何か経済的な問題にぶち当たったとしたら、それは神様にまず信頼を置く、心を向けるということなんですね。KBF で始めて、仕事を始めたときに、サラリー、お給与はいりませんよと言いました。なので最初はそのお給与をもらわなかったんですね。でも毎日もうストレスもういっぱいでした。神様、神様、どうしましょう、神様。神様、いつもいつもギリギリセーフで、何かちゃんと与えてくださったんですね。だけれども、疲れ切ってました。
My faith level, is down here.
ああ、私の信仰のレベルは低いなと思ってたんですね。ああ、もうこの信仰をもっともっと上げていかないと。私は本当にこの領域にあってトレーニングが本当に必要でした。私もまだ今もそのトレーニングの途上です。マタイの6章の3節、見ていただきたいと思います。
マタイ6章3節。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。
One more time.
あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。
This is talking about a person who is so trusting in God they can easily let go of their finances without any worries.
神様は本当に信頼しているので、その経済の心配を何もしてない、もうその経済のことに関することはもうすぐに手放すことができるような方のことです。ああ、私はそうじゃないなと思いました。誰かに1000円をあげたら、もう永遠にそのあげた1000円のことをもう覚えていると思います。そして何か口論になったら、1000円あげたっていうその話題を持ってこよう、いつも持ってくる態度で言いました。ああ、なんと信仰がないんだろう。ああ、もうギャップがありすぎだなと思ってダメですね。本当にトレーニングが必要だと思います。自分自身のそのトレーニングのプログラムを見つけたんですね。ここに書きたいと思います。これが私のスタートポイントです。KBF、 そしてまた英語のクラスからお給与をもらいますけれども、10%、 10% を神様に捧げるということを決めています。126,800円が私の初任給だったと覚えています。そこから 10% を神様に捧げました。であと 10% は、あれです、貯金ですね。
Yeah,
将来にしなければいけない重要なことがある可能性があるので、10% は、貯金をしました。で残りの 80% の、お給与で、生活をなんとかしようとしました。これが、最初ですね。マラキの3の10、旧約聖書の終わりの方ですけれども、マラキの3の10を読んでいただけますか。はい、3の10と11。
ね、はい、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。
Okay. In the Old Testament, they recommended giving 10% of the income that you have.
旧約聖書では、その10分の1、自分に与えられたそのお給与から10分の1を捧げるということを書いています。
In verse 11 here, it's talking about if you do so, there's a tremendous blessing in your life.
そして11にあるんですけれども、そうすることで本当に豊かな祝福が与えられますよと言っています。
Yeah. And so I realized that if I want my good things to happen to my life,
私の人生に本当に良いことが起こってほしいと願うんだったら、2014年。2015年も起こってほしい。
Yeah. There's a kind of preparation on my part.
私の準備をする、その パートがあるんですね、役割が。
And that is that if I'm giving,
私が与えているんだったら、
then God starts preparing.
そうだったら神様が準備を備えてくださるんですね。
Preparing blessing in my life.
私の人生の祝福をもうすでに準備してくださっています。
But it has to start with me.
だけれど私がまず、最初に動かないといけません。まあ、多くの方が何も差し上げられませんとおっしゃいます。神様が十分な給与をくださるんだったら捧げれるけれどとおっしゃいます。だけれどもその人生にはたくさんの問題が、あるんですね。で職場で本当に不幸なことが起こったり、本当に不幸なことがたくさん人生に起こるんですね。
っ
ていうのは本当に自分の先にあるその将来の道の準備を、していないからですね。自分のこのお金を捧げるというのは自分の、信仰のトレーニングなんですね。神様、このお金は実はいるんです。だけれども、お金よりあなたを信頼します。だからこのお金をあなたに捧げます。私の人生はあなたの見ての中にあります。私がそのお金をコントロールするのではありません。で、このことを始めるんですね。私は生まれつきとっても自己中心的なんですね。だから本当に最初は難しかったです。だけれど私の妻はその問題ないみたいなんですね。次の使徒の働きの2章の44節から47節、そこを見つけました。新約聖書ですね。使徒の働きの2章の44から47ですね。読んでいただけますか。
2章44ね。信者となった者たちは みな一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみなに分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
And then you realize here, these people are not, they're going beyond the 10% of the Old Testament.
この方たちはこの旧約聖書の10分の1を超えておられない。
Yeah, they're giving even more.
もっとそれよりもっと捧げているんですね。
And they're giving it by the guidance of the Holy Spirit.
聖霊の導きによって。で捧げていらっしゃいました。No way. 10% でも十分大変なのに。神様は祝福してくださる。だけれども新約聖書も見たい。なので10分の1、10% から始めて。そして聖霊が私を導いてくださっているかなということで、それに応じてまた捧げたんですね。その時には私の給与は15万くらいに上がっていました。月に1回は京都にある教会に礼拝通ってたんですね。本当に素晴らしい礼拝でした。本当に祝福たくさん受けたんですね。で妻も祝福受けて、で家に帰るところでした。レイチェルがこんなふうに言ったんですね。本当に祈ってたらもっと献金捧げるようにと神様導かれたと感じたわ。なのであなたの全給料を献金したわ。ああもう死ぬかと思いました。
何ですって。
主がそんな風にもう全部捧げなさいとおっしゃったと感じたわ。私の給与を全部捧げろと聞いたって。ああなんてことだ。びっくりしてちょっと怒りました。で口論になったんですね妻と。でも妻がこんな風に言ったんです。神様信頼しましょうよ。なので私たちがもう素晴らしい方法で祝福されないとしたら、もうこれもう二度としないわよ。だけどすごい方法で私たち祝福されたら、またやらしてね。もう信じられない祝福を受けたんですね。何も言えなかったんです。なのでまた妻はそのことを導かれてしたんですね。まあ、今はそれ良いと思っています。というのはそうって捧げることで神様が祝福してくださるからです。なので今はその10分の1を捧げるだけでは十分でないと感じています。イエス様は本当に 100% 完全に天の父なる神様を信じておられました。初代教会の皆さんも神様にすごい信頼を置いてました。なのでこの 10分の1のその献金、ここのところの信仰をもっと増やしたいと思っています。なので私の給与の 45% を捧げるということもできます。ちょっとダメなんじゃないかなと思うまで捧げます。
And in this way,
こうすることで信仰の筋肉が本当に強められるんですね。
お
金を捧げるということは本当に自分の信仰の筋肉をこう強めているということですね。そうすることで本当にもうどんどん神様がどういうふうに私の必要を満たしてくださったかという証が増えるんですね。だけど気をつけてください。神様がきちんと皆さんに示されたという分を捧げてください。誰かをコピーして行動に移さないでください。コピーしたら自分のお金はもう流れてなくなっていきます。コピー、誰かの真似という気持ちではなくて、主よ、どんなふうに捧げたい、いくら捧げたいと願われますかと尋ねてください。第2コリントの、7の9、ごめんなさい、あ、9の7、ごめんなさい、第2コリントの9の7。
はい、読みます。第2コリント9の7、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
It doesn't say here each person should give what the other person gave.
一人一人他の人が挙げたように捧げなさいとは書いてないんですね。私はスポーツクラブに行ってたんですが、ウェイトトレーニングの部屋があります。
だい
たい普通の人がそこでトレーニングしてます。だいたい年配の方がトレーニングしてます。でも今日は覗くと、私の大体年齢は同じくらいかなっていう人がいました。すごい、もう信じられないくらいの筋肉だったんですね。彼を真似しようとすると多分もう怪我するでしょうね。なので神様が示されたように行動をする、大切です。非常にこれは重要ですね。祈りを持ってこの私の捧げる額をより高い領域に持っていこうと願っています。なので癒しですとか他のいろんな領域での祝福を受けたいと感じるんでしたら、本当に神様にこの経済を捧げて祝福していただく、そのことを期待します。そうすることでその神様が私たちの将来の道を準備してくださるんですね。私たちの人生に本当に素晴らしい祝福を与えるように神様がその将来の道を準備整えてくださるんですね。でこの経済に関する一番最後の重要なポイントは、私たちの周りにいらっしゃる方 もう大きく祝福を受けるっていうことなんですね。そしてまた教会も祝福をたくさん受ける、経済を捧げるというのは私たちの信仰の本当に筋肉のトレーニングです。自分のペースでこのことをなすということが大切です。誰かのコピーではなくて自分の、心で神様に聞いて捧げる。
8 right now, my policy is 10-10-80 is my base.
うん、私のポリシーは 10%、10%、そして 80% この、パーセンテージですね。
Okay, the next area, number
8. 8番目の領域です。
And, this is, daily building faith.
日々の、信仰を、立て上げる。
And this is the, the decision to, to increase your faith level.
毎日本当に少しずつ、自分の神様に対する信頼を、
every day do something you're not comfortable with that you have to trust God。
毎日本当に自分はあまりこう嬉しい気持ちではないけれども神様を信頼するということで行動を少しずつ起こしていくということですね。何か新しいことをするとか、もっと祈らなければいけないというような新しいことをしてみる。自分が本当に心地いいなと思わないけど、そのことをやって神様への信仰を強めるということですね。
神
戸に英語の先生として来たときに、本当にもストレスいっぱいでした。人の前で話すということを慣れてなかったからです。食べなく、もうストレスで物が食べられなくて、たくさん体重が減りました。生徒の前で立ったけど、何も覚えてないっていう怖い夢を何度も見ました。毎日毎日大変でしたね。それだけじゃなくて、学校って言いますか、その敷地に住んでたんです。私のデイオフ、お休みは週の真ん中だったんですね。他の先生たちは自分のお休みの日に教えています。どのクラスも45分間だったんですけど、45分ごとに、この大きなベルが鳴るんですね。私のアパートにもよく聞こえてきました。もう45分おきにこのベルが鳴ります。なので、もうそれお休みの気分になれないストレスいっぱい。これは僕の過ちだったんじゃないか。もうアメリカに帰って大工に戻ろうかなと思いました。だけどこんな否定的な考え方ではダメだ。私を通して神様が語ってくださるというふうに信じないといけないぞと思って。主よ、あなたの力で今このドアに向かっていきます。
イエス
様、あなたの力によって生徒の前に立って、そしてまるでもう全てが分かっているように振る舞いたいと思います。そういうふうに、行動に移し始めました。週に3回チャペルの時間があって、先生たちがボランティアで15分、そのチャペルの時間でお話しするということになってました。もう教えてチャペルの時間なんかしたらもう僕は死ぬと思ってました。だけれども1学期間の中で1回はチャペルをするという契約になってたんですね。もう本当にストレスいっぱい。なので病気になりました。あららら、妻のレイチェルが代わりにクラスを教えなくちゃいけなかった。もうレイチェルはもう私と違ってもうすごいもうパワフルでもう力にみなぎっていました。本当にもう妻美しいしとっても人気者だったんですね。どうしようかな僕は。 だけれども神様を信頼して本当に信仰の一歩踏んでいかないといかない、もう何度も何度もと思って、皆さんも同じように信仰のステップを神様信頼して踏んでいただきたい。毎日信仰が必要だと思うようなその信仰の一歩を踏んでください。小さな領域でいいと思います。電車に座ってて、神様が、あ、このおばあちゃんに席譲った方がいいなとおっしゃってると思ったら、だけど次の駅で降りるかもしれないおばあちゃんが、なんか恥ずかしいな、
どうぞ
今降りるねえ恥ずかしいな。なので信仰いりますね。主よ、このおばあちゃんに席譲った方がいいですか、なんかバカみたいに見えるかもしれないけど、席譲っておばあちゃんあっち行っちゃうかもしれないけれど、心配しても失敗してもいいので神様を信頼してその行動に信仰を置いて行きたいですね。ローマの14章の23節、ローマの14の23、
しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。
そこまで、
Everything that is not based on your faith in God is sin. It says here. ここに信仰から出てないことはみんな罪ですと書いてるんですね。ショックですよね。じゃあ私たちの人生の中でどうやってリアルにしていったらいいんでしょうか。これ私たちの態度ですね、心の。何をするのも、神様今お皿洗います。最近よく皿洗います。私の、指が痛むかもし、皮膚が痛むかもしれません。だけどあなたに信仰を置いています。信仰を持って、皿洗います。何をするのも神様が私に力を、そして知恵をくださるからするということですね。人生のすべての領域でそういう心の態度を持つこと大切ですね。しようえ、ラーメン太郎のラーメンをありがとうございます。
There's a lot of oil here.
たくさんオイルが入ってるな。
Lord, I'm gonna believe you to protect me from the bad things.
主よ、私を悪いことから守ってください。
And that the good things from this ramen will stay in my body.
このラーメンからいいものが私の体に入っていきますように。
And in faith afterwards, I'll drink a lot of gobo cha. I promise you.
信仰によってこのラーメンの後にはごぼう茶をたくさん飲みます。
But what we're talking about is whatever you do.It's because I'm trusting in God to help me. This kind of attitude.
何をするのも神様が自分のことを助けてくださるという信仰を持って、そういう心の態度で行動していく。
This is what Jesus was doing all the time.
イエス様はいつもそうされてましたよね。
Everything he did.
何をされるのも。
He was just in a submission to his Father.
天のお父様に心を向けて声を聞いてらっしゃったんですね。何をするにもそうされてました。夕食の時に、どの食事の前もこのパンを砕いて で、そして神様に感謝を捧げていたんですね。どうして神様に感謝しないといけないの？あなたが神様でしょ？あれ、どうして？弟子たちにどういうふうに生きていきなさいよということを教えてたんですね。
うん、
すべてのことに対して神様に信頼を置く。日本語の中にもちょっとそういうエッセンスがあるようです。もうすごい通訳すごかったよ。で、日本人は何と言いますか？
おかげさまで。
おかげさまで。ねえ、なんて訳すんですかね。
thanks to you.
あ、thanks to you.
Yeah, but we need to have that attitude. Thanks to you, God.
だけど、私たちの態度は、thanks to you は、you はもう神様ですよね。神様に感謝。おかげさまです。本当にいいことが起こったら、すべておかげさまで、神様に向かって感謝します。
This is the kind of attitude that the disciples saw Jesus.
うん、私たちはイエス様を見ていつもそういう態度をされてたなと見てたんですね。
うん、
終わる前に最後のポイントですね。9番は他の方たちとの良い人間関係ですね。他の方たちとどうやったら良い関係が築けるでしょうか。
Luke chapter 15, 1 through 7 shows us Jesus' value system. Luke 15, 1 to 7.
ルカの15章の1節から7節、読んでいただけますか。
さて、主税に罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパルサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
ここでイエス様の、価値のシステムを見ることができます。どの羊も本当に信じられないくらい、価値がある大切な存在です。どんな方たちも私たち一人一人がもう信じられないくらい大切な存在です。イエス様の態度は本当にそういうものだったんですね。そういうことでイエス様はその雷病を持っている方たちに触れました。私はこのようなイエス様の価値観を持っていないなと思いました。英語を教え始めた、まあ、30年くらい前なんですけれども、私には嫌な生徒がいるっていうことを気づきました。特に一人の人は嫌いだったんです。彼はいつもいつも、もう後ろの方で話をして、いつも先生、先生言うんですね。で、質問します。でもあれ？レッスンと全然関係がない質問なんですね。全然関係ない質問してきます。で、みんな笑うんですけど、なのでみんなのフォーカスがもうどっか行っちゃうんですね。この生徒によってもこの授業クラスをコントロールできないと思う怒ってたんです。 なので本当に正直に言わないといけないと思って、ああ皆さんに正直にならないといけないな、こんなふうに思ったんです。ああもう彼病気になってくれたらいいのに、もう長いこと病気でもクラスに来なかったらいいのに、ああだったらいいのにな、だったらちゃんとクラス教えられるのに。もうこの生徒さん辞めてくれたらいいのにと思って
た。
この生徒はいいけどこの人は良くないなって、そういうふうな価値観を持ってたんですね。ある生徒はもうここから消えてほしいと思った。あ、イエス様教えられていることと全然違うなと分かりました。イエス様はどんな人も本当に大切と思って価値を見てらっしゃったんですね。どんな社会的な地位にあってる、ある方も。だから私たちも同じようにそのような価値観を人に対して持ちたいですよね。私たちより全く違うような人と一緒に働きをするということ、
聖
霊様の本当に命が私たちを通して働くということで、初めてその全然自分たちと違う人たちと関わって働くことができると思います。なのでよくや仲良くやっていけるなっていうタイプの人たちと、あんまりうまくやっていけないなっていうタイプの人たちがいるなと自分で自覚しました。ソフトな人がいいな、優しい人のタイプが合うな。ニューヨークのタイプの人とはちょっと僕は合わないなと分かりました。
ニューヨークタイプは、What's your name?
Hey, you. 名前なんだよ。
Your stomach's sticking out.
なんかお腹出てるぞ。っていう。
And they're so honest.
とっても正直だけど。ストレートなんですね。
And I get angry.
なんで私はもうそういうのを怒ります、すぐ。
And I had trouble working with those
guys. そういうニューヨークタイプの人と会わないっていうことが分かったんですね。私、そういう人とこう会うと、こうドキドキドキドキしてくるんですね。なんか、なんとかこのリズムに合わせて、こう言い返さないとと思うけど。だけど私はやっぱりこう優しいタイプの人と会うなと思います。30年間いろんな人と会ってトレーニングを受けています。主よ、どうぞこの方あんまり合わないけどその人に対する愛をください。もう本当に正直はいいんけど、だけどストレートすぎます。なんとかこう私もコミュニケーションできて、こうその方たちの必要を助けれるようにどうぞ導いてください。人間、人についてこういくつかこう分かったことっていうのがあるんですね。人間っていうのはこう似たような似通ったニーズがあるということ、どの人も。ほとんどの人がこうですね、インセキュアはね、不安定というか、
自己価値も
自信がないというか、インセキュア、ね、自信がない。リサーチによりましたら、とってもこう自信いっぱいの人も、3つこう続けて、何かこう失敗するようなことが起こったら、その自信満々の人も、こう、自己価値が低くというか、こう不安になるんですね。それでこう、自信喪失をして、それでこう失敗するようになっちゃうんですね。なので皆さんがニューヨークのタイプだったとしても、淡路のタイプだっても、励ますっていうのが必要だっていうことを分かるんですね。あなたを信頼、あなたに、あなたを信頼してますよっ ていうその言葉、うん、イエス様は習慣的にそういうふうに人を励ましてました。いつもいつも励ましてました。ザカリアが気にいて、あ、ザカリア、ザーカイね、が気にいて、でとてもこう自己価値が低かった。ザーカイ、降りてきなさい、うん、あなたの家に今日行かせてもらうよっていうことで、あなたは価値がある方ですよ、特別ですよっていうことをこうコミュニケーションしてるんですね。イエス・キリストの弟子として、私たちはいつも皆さんを励ましていたいですね。そしてほとんどの人が求めていることは希望ですね。明日はより良い日になるでしょうという希望です。みんなその希望を持ちたいんですね。私たちの人生が良い方向に行くという、行ってほしいというその希望を持ってるんですね。
うん、
イエス様は本当にあちこちに行って人々に希望を与えていました。うん、私たちもその日常の中で希望を伝えるものとなりたいです。誰かが来た、もう終わりやと言ったら、何歳ですか？48です。そうですよ、今の平均寿命は78ですよ。
まだ
まだまだまだ長生きできますよ。もし祈ったら、あなたのもうより良い、もう最善がやってきますよ。弟子たちはそんな風にします。イエスの弟子というのは希望を人々にもたらします。そしてまた人々が求めているのは、うん、理解されるっていうことですね。結婚して3年間はいろいろともう妻と喧嘩、口論したんですね。問題が分かりました。妻がもう夕方ですよね、こう今日あったいろんな問題とかいろんなことをこう私に言ってくるんですね。私はいつも妻にこう言ってました。常識だろ、これした、これもして、もちろんそんな常識で起こるよ、こういうことが。誰でも分かるじゃない。こんなこと起こってほしくないんだったら、こんなこと起こってほしくないっていうか見たくないんだったら、これとこれしないでよ、もう常識じゃないの。で妻は泣いてたんですね、いつももう戸を閉めてもう話さない。私何した、私悪い、だって本当のこと言っただけだよ、本当のこと言っただけ、誰でも分かるよ。でもう妻が最後に言ったことは、もう黙って、もうちゃん聞いてよ私の話を、もう私に対して説教しないで、もう明日教会で説教してよ、もう今晩はもう話聞いてよ。私たちはもう理解してほしいんですよね。うん、人間、私たちはみんなもう人に理解してもらいたい。でイエス様はそのように理解されました。人の話を聞いて、そしてもうよく理解したんですね、一人一人のこと。なのでイエス様の弟子として私たちも人々をより理解するようにしたいものです。そして私たちは多く、もうある時に本当に失望します、落ち込みます。イエス様の弟子として本当にがっかりしている人のそばに行って、本当にその話を聞いて励ましになりたいですね。そしてまた人が求めていることは、 成功したいんですね。何かにおいて成功したい。うん、もう失敗だらけの人生は嫌です。
So、what a disciple of Jesus Christ can do is help the person experience a little success in their life.
イエス様の弟子として本当に皆さんが本当に成功、何かのことで成功できるようにと励ましてあげる。どうやってこの方の成功を助けることができるかしらというふうにこう皆さんのことを見回します。英語を教えることかもしれないし、何かその税金関係の書類に関してお手伝いすることかもしれないし、コンピューターの使い方をちょっと教えてあげることかもしれないし、ギターでちょっと今日曲を弾く、それをちょっと教えてあげることかもしれません。皆さんが成功したいな、何かのことで成功したいと願ってます。女性が、まあ、ある時入ってきて本当にもう落ち込んでました。もう泣き止まなかったんですね。
あ、
もう全て終わりました、もう希望がないんです、まあ、もう死にたい。
So I listened to her for about an hour.
1時間ぐらい話を聞いて、私ももう死にたくなった。もう本当に悲しくって。もう、本当にもう私も心が落ち込みました。ああ、もう重すぎるな、この話は。ああ、主よ、どうしたらいいですか？何ができますか？あ、と、ひらめいた。軽トラックに、プラスチックのベースボール、野球のボールがありました。こっち来て。泣いてたんですけど、一緒に来たんですけれど。で、ここのグラウンドに来て、この野球のボールを出して、そこに立ってください。これ、はい、立って。で、彼女の胸にこう当たって落ちたんですけど、そのボールが。え、できるよ。で、もう一回。これ、はい、受けて。で、もう一回ボール投げたんですね。そしたらボールを持った。あー、よくやったね。え、こっち投げてきてよ。で投げはられて、で受けました。
いや
ー、もういい投げ方だったね。45分間ぐらいキャッチボールしてました。でプラスチックのバットを持ってきて、で彼女に渡して、彼女打ったんですね、ボールを。ホームラン。で彼女の顔つき変わったんです、もう完全に変わって。
And just by the words, good.
本当、もうよくやった、よくやりましたよっていうその言葉で励まされた。
Just by playing catch.
このキャッチボールを簡単にしただけで、
when she was a child, no one encouraged her.
彼女が小さかった時に誰も励ましてくれなかった。
Yeah, but finally someone.
だけれども誰かも、この人が励ましてくれた。私たちもそういう人になれますよね。誰か本当にがっかりしている人と話をしてて、どうやってあげましたらいいかなって考えることができますね。本当にちっちゃい方法でもいいと思います。イエス様が本当にそのことを実践されたんですね。なので私たちもできると思います。このことをするって本当に素晴らしい経験だと思います。このようにすることで人々の良い変化を見ることができるからです。
イエス
様の弟子として私たちは人々と本当にその神様の、イエス様の置いておられるその価値、あなたは価値がありますよということ、そういうことを伝えています。イエス様の弟子として他の人たちのその能力、力、可能性をこう見てるんですね。この人は何ができるかな、この方ができるということをこう発見していくんですね。ご自身の持ってらっしゃる本当に良いこう力というのを、能力をこう見つけてあげる、そして励ます。
This is something that you can make a natural part of your life.
うん、そのことを私たちが本当自然にできるようにもう自分の人生にその、あの気持ち、態度をこう取り込みたいと思います。
Everybody has hidden abilities.
みんな隠されたその素晴らしい能力っていうのがあると思います。
Jesus had an ability. He was able to pick out people and their abilities and encourage them.
イエス様は本当にいろんな方を見てそのような隠されたその能力っていうのも引き出すことができました。
Another thing.
そしてもう一つは、イエス様はもう皆さんのことを愛していますが、だけれど3年しかこの地上での、あの人生はなかったんですね。あ、働きは。いろんな方とコンタクトする中で、その優先順位っていうのが必要でした。
God gives us some very special people that we are to help for our whole life.
皆さんも何かもう特別の方たちっていうのをこう一握りの方をこう人生に置かれて本当にこう人生をかけてその方たちに関わるべきという方たちがいらっしゃると思うんですね。
Whether they grow or not grow.
まあその成長されるかされないかそれはわからないですけれど。
God sometimes puts a special love in your heart for someone.
誰かに対する本当特別な愛というのを神様は皆さんの心に置かれると思うんですね。
And even if they're not a success, God has given you a heart to be with them.
何かその人が成功しなかったとしても、その人のそばにいなさいよっていうその神様からの特別な愛をこう受ける時があると思います。だけど私たちもこの地上に限られた長さしか入れません。なのである人と本当にこう一緒にいるっていうその特別の導きがないとしたら、成長したいと願っておられる方たちと時間を過ごすというその選択をしないといけないと思います。私たちも永遠にこの地上にいるわけじゃないので、そういったあの選択をする必要があると思います。この、原則ですね、あの時々お伝えしますけれども。
This is an American cooking stove.
アメリカのクッキングストーブです。
The dials controlling the burners are on the front of the stove.
あ、ストーブ、そのクッキングストーブの前にそのダイヤル、ダイヤルって言うんですかね。
This is the front of the stove.
あ、これが前ですね。この、
Here's the oven.
これオーブンがあのあって。
Yeah. And there are four burners.
4個バーナーがあります。
And in English we have a saying.
英語でこう言うんですね。
You should put that idea on the back burner.
あなたの考えはその後ろ側のバーナーに置くべきだっていう。
These are the back burners.
この後ろの2つがそのバックバーナー、後ろのバーナーです。
And that means that that idea is not to be worked on now.
このアイデアは今すぐなんていうのかな、こう。やるようなものじゃないから、ちょっと置いとい、あのちょっと後ろに置いときましょうっていう意味ですね。今そのクッキングしてるっていう本当にエキスパートの人はもちろん前の方のバーナーに、お鍋とか置くんですね。野菜炒めとか美味しいものはこの前側のバーナーで調理をします。だけれどもいろんなことをこう注意してタイミングとかを考えないといけないときに、でスープが、まあ、できてるけどまだ皆さんに差し上げるっていうことがないときはその後ろ側のバーナーのこう火を、小さくしてそこに鍋を置きます。人間の関係でも、そのこと言えると思うんですね。もう今成長したいという人たち、こう日常にいると思うんですけど、その人たちと過ごす、それはもうこの前のバーナーに 例えることができます。イエス様が弟子たちに言ったのは、まず私についてきなさい、従いなさいということでした。すべてをこう置いて従った人たちは、このフロントバーナー、前のバーナーの人たちでした。変わりたい、学びたい、そして成長したいんですという人たちです。で、他の方たちは、ちょっと待ってください、もうちょっと時間をください、家帰って、両親がもう亡くなるまで見取らないといけないですから。で、そういう人たちはこの、後ろ側のバーナー、バックバーナーにいる人たちと言えます。その人たちがダメとは言ってませんけれど、聖霊様が今その方たちの中に働くという状況じゃないと捉えます。イエス様はそんな風に人の人間関係というのをこうマネジメントされてたんですね。3年しかないから、私のことをもう本当に聞きたいと望む人と時間を過ごさないといけないと思ってらっしゃいました。変わらないという人でも、何か特別の思いを私たちに置いてくださっている場合があるので、そういう時はその方たちと時間を過ごしてもいいんですけれども、私はなので、里子がいます。13歳の時に私の家に来たんですね。と心の病持ってるんですけれど、精神分裂症なんですね。ですからこうお薬を飲まないといけないんですけれど、お薬を飲まないともう精神状態が不安定なんですね。13歳から17歳までうちに来てました。終わりの方はちょっと本当にこの心の状態が非常に危険な状態で、何かとっても大変なことが起こる可能性もあったんですね。そしてお薬ももう飲まないというふうになってしまいました。薬を飲むと普通にいい子なんですけれど、だけれども頭で、もう私はその薬はいらないというふうに思ってしまってたんです。だから私たちもその彼がお薬を飲むことを助けることができなかったんですね。今29歳ですね。毎日電話かけてきます。毎日彼と話すんですね。時々言うことがあまり理解できないんですが、今朝も電話がかかってきて何か言ってることがわからなかった。だけれども彼を本当に追いやることはしないんですね。銀座フレンズ今やってますけれども、それ2つの目的があるんですね。東京の方たちに本当に神様のことを伝えたい、それも一つです。この KBF で の, そのイエス様の弟子の訓練として、その銀座フレンズ の, 機会を設けています。ですが、その銀座フレンズをした次の日には、アキラ の, いるその病院に行くんですね。もう本当に私が生きている限り、もうこのアキラ君のことを気にかけて関わっていきたいと思っています。神様が私にその彼に対する愛を置いてくださっているからです。ですけれども、特別なそういう神様の導きが特別な方たちにないのであれば、イエス様のように私たちも現実的になって、もう私たちが生きられる年月は限られています。なので、もう成長したい方たちがいらっしゃるんだったら、そういう私たち、皆さん今日いてくださってありがとうございます。本当成長したい私たちですね。皆さんはここにいらっしゃる、それは成長したいからですよね。 なので皆さん来てくださって共にその成長を助けることができること嬉しいんですね。祈ります。天の父なる神様、イエス・キリストの皆でこうして来ています。主よ、今日学んだことが私たちの人生の中で本当にそれが自然な形で実践できますように助けてください。本当に私たち歯を磨くことは自然に学びました。そしてお食事終わった後にごちそうさまというのも自然に言うことになりました。まあ、今日学びました全てのその原則が同じように私たちの生活の自然な一部になっていきますように、イエス様の皆で祈ります。アーメン。自分自身にこう忍耐強くありましょう。もう自分のことを本当に大切にしましょう。もうすべてのことを暗記してもういっぺんに何かやろうとこうストレスいっぱいにならないようにしましょう。だけれどもそのポイントがどんなものかなということをこう取り込んで、その学んだことを覚えようとしたことを私たちの日常にこう生かしていってください。そうすると30年40年50年経って本当に大きな実がもたらされると思います。一番高齢の方が住んでらっしゃる場所というのは日本でどこでしょうか。沖縄、京丹後、京丹後、夏京都。
One place in Kyoto. Where else?
沖縄。
Where else?
他に。
Somebody said 沖縄。
はい。
Yeah. People living over 100.
ね、100歳以上皆さん長く生きらっしゃるの。100歳以上そんな長生きされるのはどうしてでしょうか。同じことを毎日されるんですね。健康なことを毎日されてる、本当にもう小さなことでも毎日その健康となるものを続けている。まあ、完全でなくても、スパムを食べ過ぎる時があるかもしれません。だけれども毎日その健康になるようなその健康なことをやるんですね。そうだったらこう長生きできる、健康で長生きできるんですね。なので自分たちにも本当に忍耐強くこう優しくありたいものです。で今日学んだことも本当にちょっとずつこう自分に当てはめて実践したいと思います。はい、ありがとうございました。